がヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師、ヤマトンは、今日も、なしでやっていこうかなと思っております。一人でやっていきます。で、これあれなんですよね。多分ね、年明け、順当に行けば、年明け早々の、放送になるかもしれないんですけど、もしかしたらね、ちょっとヤマトンと日程があって、年明けじゃなくなるかもしれないんですが、一応そのつもりでやってきますね。で、これあれなんですよ。今、まだ2025年でして、2025年のマサオンが、喋ってるというふうに、ちょっと思っていただけたらなと思います。で、僕ね、ちょっと思ったんですけど、あれなんですよ。見たアニメって、すぐ収録した方がいいなって思っててですね。で、なんかこう、ヤマトンと日程が合わなかったら、すぐ撮っちゃおうかなと思って。なんでかっていうとですね、ちょっと忘れちゃうんですよね。忘れちゃうんですよ。で、非常にもったいないなって思って。なので、撮って、ヤマトンとね、またなんかやるって言った時にもう一回再収録いいかなって思ったりするんで。はい。で、今回はですね、何喋ろうかなっていうとですね、スパイファミリー 2? シーズン 2? ですね。で、今ね、ちょうどね、シーズン3も見てるんですけど、シーズン3終わったらまたシーズン3の収録もしていこうかなと思いますと。シーズン2ですね。はい。やっていこうかなと思いますね。で、スパイファミリーね、皆さんね、有名なアニメなんで、ね、あんまり説明しなくてもいいかなと思うんですけど、スパイの、主人公のゴロイド・フォージャーさんと、殺し屋の、ヨル・フォージャー、有名な、主人公はアーニャなんですかね。どっちなんだろうね。アーニャかな。アーニャ・フォージャー、その人の心を読める超能力者ですね。あと、犬、ポンド・フォージャー、犬、未来予知ができる犬の、それぞれこう事情を抱えて、お互いがどういう、立場なのかっていうのを全員が隠して、なんだろうな。構成されてる家族ですね。で、一回ね、スパイファミリーを、シーズン1の収録したときに、何話したか今ちょうど思い出したんですけど、確かにヤマトンから出た話が、お互いが、そういう立場を隠してるからこそ、こう、気を使うというか。うん。なんか普通ね、家族って、だんだん逆にこう、気を使わなくなってきたりすると思うんだけど、その偽装結婚だからこそ、こう、お互いがこう、気を使って、むしろそっちの方が幸せに見えるというか。なんかこうね、幸せって何なんだろうね、みたいなね、話を、したっていうのが、シーズン1ですよね。シーズン2もですね、ちょっと見たんですけど、やっぱ、あれですよね、なんか、アニメ作ってる人ってうまいなって思って、なんかこう、話の中心をね、こう、ちゃんと持ってくるんですよね。で、シーズン2はですね、いろんなこう、ストーリーがある中で、ヨルさんがですね、一応の殺し屋として働きながら、実際はこう、なんだろうな、市役所というか、区役所というか、そういうところでこう働いてるんですよね。で、そこで働きながら、裏では、そういったこう仕事をしてるってことなんですけど、実はその市役所だか区役所だかの中に、その殺し屋としての上司がいるんですよね。で、そこからなんか仕事の伝達を受けて、その殺し屋の仕事をするっていう、なんかそういう設定になってるんですけど、とある国、要人介護じゃないな。援護なんて言ったらいいんだろう。SP みたいだね。そういう、こう、仕事をこう、受けるわけですよね。で、それがですね、豪華客船で他国へ亡命するっていうミッションの、ミッションだったんですよね。 まあ、殺し屋としての仕事というか、どっちかというと、守る側の仕事っていうの、なんで、いつもの仕事とはちょっと違うんですけど、まあ、結局やっぱ殺すんですけど、その最中に。うん。なんですよね。で、なので、こう、豪華客船にこう乗るわけなんですよね、仕事で。夜さんが。で、で、そうこうしてる間にですね、まあ、旦那さんのロイドさんと、娘のアーニャが、デパートでくじ引きを当てるんですよね。くじ引き？ガラガラかな？ガラガラで一等当てる。あ、くじ引きか。くじ引きで一等当てるんですよね。で、実はそのくじ引きがですね、イカ様でして、その普通に取ると絶対外れるようになってるんですけど、まあ人の心が読めるアーニャはですね、そのイカ様を並んでる最中に見破ってですね、見事一定、一等をこう引き当てるっていうことが、まあ起きたわけですよね。で、その一等がですね、豪華客船世界周路港みたいな感じのやつで、まあたまたま夜さんが、なんだろうな、亡命援助する船と同じ船に乗り合わせることになったんですよね。で、まあだけどね、夜さんはこう仕事なのでなかなか乗ってる最中は会えないよとかって言いながら、会えたらいいね、一緒に旅行できたらいいねって、こう、言いながら、まあその豪華客船の旅が始まるんですけど、まあそれぞれ、まあロイドだったら、まあスパイである身を隠すため、夜さんだったら殺し屋という身を隠すため、アーニャだったら、こう、超能力を隠すためっていう、その偽装結婚ないし、その子供として始まった、まあ、その偽りの、仮初めの家族なんですけど、まあ、あれなんですよね。まあ、血も涙もないロイドであり、その身を隠すために結婚したヨルさんであり、なんですけど、まあ、確実にね、その、シーズン1もシーズン2もですね、家族っていいなって、思ってしまう描写っていうのがこうちょいちょい描かれるんですよね。描かれるんですよ。まあだけどそれはこう偽装結婚であるっていうことをこう、ね、自分たちで言い聞かせながら、なんかそういうことに気づいてしまっている自分っていうのをこうごまかしたりするようなシチュエーションとかあるんですけど、なんかね、そういうシチュエーションを見てると結構こう、なんだろうな、心が温かくなるもこう苦しくなるような、なんかそういう描写がね、ところどころあるんですけど、なんかそういうのは結構好きなテイストなんですよね、僕ね。で、ただまあ、その、あくまでこう、ロイドとアーニャは、その、市役所の、こう、商談の、なんだろうな、サポートで夜さんが豪華客船に乗るっていう名目で乗ってると、いうね。まあ、表向きは、なので、ユルさんがこう殺し屋というか、そういう亡命支援の仕事で乗ってるわけじゃなくて、あくまで区役所の、そういうお仕事、まあ、その商談の手伝いの仕事として乗ってるっていうふうに、まあ、思っているので、まあ、仕事が終わったらね、一緒に旅できたらいいねって、こう、言いながら、まあ、特にアーニャはね、すごい楽しみにしてるんですけど、まあそんな中ね、ヨルさんは、その要人介護の、まあ、要人援護はい、の仕事をこうするんですけど、まあその中でですね、こう、ヨルさんがこう仕事に悩み始めちゃうんですよね。で、もともとこうヨルさんってでもなんで殺し屋の仕事を始めたかっていうと、まあ弟を守るため、まあ稼がないといけなかったっていうのがあって、その稼ぐために、この殺し屋の仕事をしたんだけど、ヨルさんが、まあ、その弟がですね、もう自立してるんですよね。自立してるんですよ。で、もう妹じゃねえや、そのお姉さん、ヨルさんの稼ぎがなくても、こう自分で、稼いでいるんで、もともと当初ヨルさんが、殺し屋を始めた、理由っていうのが実はもうなくなってるんですよね。なくなってるんですよ。で、うすうす感じてはいたと思うんですけど、何のために殺し屋やってるんだっけみたいになってですね。やっぱそういう悩みが出るとですね、実力に が発揮されなくなってくるんですよね。まあ、その茨姫っていうコードネームで動いてるのが、まあ、夜さんなんですけども、その茨姫としての、なんだろうな、その実力っていうのにこう、なんて言うんでしょう。その村がこう出てきてしまったというか。で、やっぱその村が出てきてしまった理由が、自分がなんでこの仕事をしてるのかっていう、その理由に悩み始めてしまったからなんですよね。で、まあ、結果的に、その仕事をしている最中に、葛藤しながら、こう自分がこの仕事をやってる理由っていうのをこうもう一回思い出して、最後、こう、ラスボスみたいなのをこう助けて終わるんですけど、はい、まあ、ここの、なんですか、ヨルさんの葛藤がですね、まあ、僕は結構好きだった回だな、回というかシーズンだったなって思いますね。いや、すげえわかるんすよね。やっぱその、自分が、こう、悩んでる時って、こう、なんか成果が出なかったり、なんか力が出なかったり、することってあるなって、すごく思いまして。まあ、特にね、こうやって授業やってたりすると、まあ、そういうタイミングもこう、ちょいちょいあるんですけど、まあ、最近はね、あんまりなくて、すごくこう、自分がやっていることを信じて、やれてるんですが、まあ、そうじゃない。悩んでしまう時期とかもあったし、当然これからもあると思うんですよね。今はすごく信じきれてるけど、そうじゃないタイミングがまた来るんですよ。これね、繰り返されるんですよね。これね。繰り返されてですね。あ、ちょっとね、全然話変わるんですけど。いや、あれなんですよ。うちの妻がですね、最近ちょっとギター、を始めまして、僕はね、弾けるんでね。それをこう見て、妻もやりたいって言って、まあ、何回かチャレンジしたんですけど、これまで。何回か挫折してんですけど まあ結構最近は続いててですね。うん。で、なんかね、一曲弾けたりとかしてるんですけど、自分のマイピックが欲しいっていうことで、なんかマイピックを探してるらしいんですが、今。なんか、いいピック見つけましたって言って、なんか連絡来ましたね。ぴょこちゃんのピックですね。まあ、いいか。はい。ちょっと話戻しまして。そう。でですね。で、結構ね、いろんな人とこう話してて思う、まあ、授業やりながらね、いろんなこう、方々と話してて思うことがあるんですけど、まあ、なんかすごくこう、なんだろうな。まあ、皆さんね、こう、やっぱり、こう仕事してるので、それなりにこうね、自信をこう持った風にして、こう喋ったりはするんですけど、なんか、やっぱり本質的にあんまり自信がなかったり、ちょっと悩んでたりするような表情だったり、仕草だったりっていうのがやっぱりあるんですよね。で、やっぱりこうそういう時って、やっぱ力出ないし、実力が発揮されなかったりするし、やっぱりその、なんだろうな。こう自分がこの仕事やってる理由だったり、その理由だからこそこういう仕事をやってたり、こういう授業やってたりっていうところをこう整えるのって。うん。結構、まあ、授業立ち上げたばっかの時は実力さえあればなんとかなるでしょうと思ってたんですけど、やっぱりなんかこう、才をこう力を発揮するところって、ロジックじゃない、この思いみたいなところに、こうあるんだろうなって思うんですよね。で、最近 AI の話とかもありますけどね。まあ、いろいろ葛藤しますし、僕も人と議論しますけど。まあ AI はね、大事ですけど、じゃあ AI ばかり頼ってたときに、AI に聞いていますって、なっちゃわないかなって思ってね。人と会話してて。やっぱ人と会話するときって、こうやって、なんだろ、インタラクティブに、人とね、話をする中で、自分の考えがなかったり、自分で、整理する能力がこうないと、AI に聞いてみますね、AI に聞いてみますね、みたいな。まあ、答えは正しいのが出てくるかもしれないけど、なんかそんな人と働きたいかなって思うんですよね。もしかしたらそういう時代が来るのかもしれないですけどね。まあ、僕はやっぱりこう人間力というか、人間の生々しさ、まあそういったものが、やっぱり最後、勝つ時代になるんじゃないのかなって思っているので。 まあ、効率じゃない部分ですね。まあ、幸福論、幸福度っていうところですね。まあ、そのためにやっぱりこう自分がこう信じて突き進める熱い思いみたいな。まあ、それを信じていける。なんだろうな。覚悟というか。まあ、そういったものってなんかね、すごくこの後の、この後の世界って、まあ、より大事になってくるんじゃないのかなって思いますね。よいしょ。はい。まあ、なんでね、まあ、そのステップにすると、どうなんですかね。まあ、僕は、こう、あんまりね、アクションプランと言いつつ、なんかやるのって難しいと思うんでね。まあ、考えることだけは無料なんで、なんか考えるだけはやりゃいいんじゃないのかなって思うんですけど、なんか自分が、こう、自分が大事にしているものを、まあ、大事にして、今生きていけてるかどうか、っていう、こう、自問自答に対して、どれくらいの強度でイエスと言えるのかっていうのを自分の胸に聞いてみるっていうのはね、誰でもできるかなって思いますよね。で、そうじゃなかったらダメだよっていうわけではなくてですね。じゃあ今よりもそれが達成できるようにするためには今何したらいいんだろうみたいな。まあできてないからダメというよりかはより良くですよね。より良く。今よりもそういう人生をより一層生きていくためにはどうしたらいいのかとか。そういうことをね、考えてやってみるのも、まあ、考えてみるだけもいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、例えば、年末すごく好きなのは、お世話になった人にこう電話してるんですけど、一件一件。やっぱね、一年お世話になった人のために、ためにとかお世話になった人に、まあ、ちゃんとこう声を聞いて、まあ、話をして、こうご挨拶するっていうのは結構好きでして、なんかここら辺もね、多分ね、やらない人たちもいるんだとは思うんでしょうけど、でも人間らしさみたいなところをやっぱり僕は大事にしていきたいなって、まあ、すごく思うので、まあ、2026年にまだなってないので、あ、ちょっと2026年の目標を今喋るのはちょっと僕個人的にちょっとあれなので、また2026年の収録の時にやろうかなと思いますけど、まあ、そんなことを思ってますって感じですかね。はい。まあ自分が、別に理由なんてね、本当よくよく考えると生物なんて生まれてきて生きて死んで、それにこう何か意味を持たせるっていうのは、まあ人間の、まあ特性なのかもしれないですけど、人によってはね、そんな意味ないじゃん。思いなんてなくても意味なんてなくてもいいじゃんっていうかもしれないんですが、どうせだったら楽しみたいですよね。じゃあ、それ楽しむっていうことが、この宇宙にとってあまり意味がなかったとしても、なんか、悲しいですよね、そんな考え方。僕はどうせだったらね、楽しんで生きていきたいし、幸せだったって思って生きていきたいんで。うん。まあ、そんなこと思ってる時点でそうじゃないんじゃないのっていう人もいるかもしれないんですが、まあ、そんなこと言ったらね、キリがないんでね。なんかね、日々楽しく幸せに生きていきたいなって思いますね。そのためには、まあ、自分がどういう生き方をして、何をしたくて、なんでそれをやっていて、まあそういった理由があると、理由が明確になってるとですね、地に足ついた、軸足にね、力が入った状態で、ね、歩いていけるのかなって思ったりしてるんで、別にね、あそこ目指さなくてもいいと思うんですけど、まあなんとなく、考えてみるのもいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、一人でやると収録短いんですけどね、終わっていこうかなと思います。じゃあこれから僕はシーズン3を見るんで、またシーズン3見たらスパイファミリーやろうかなと思います。はい。じゃあ、ありがとうございます。やっていきます。今日の学びを生かして子供たちが憧れる大人に。今週も、いってらっしゃい。あと2026年。はい。よろしくお願いします。じゃあねー。